今日恵みをいただく御言葉は申命記33章26節から29節までです。申命記33章26節から29節。エシュロンよ、神に並ぶ者は他にない。神はあなたを助けるため天に乗り、異邦のうちに雲に乗られる。昔よりの神は住む家、永遠の腕が下に。あなたの前から敵を追い払い、根絶やしにせよと命した。こうしてイスラエルは安らかに住まい、ヤコブの泉は穀物と新しいブドウ酒の地を一人で占める。天もまた露を滴らす。幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろう。主に救われた民、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣。あなたの敵はあなたにへつらい、あなたは彼らの背を踏みつける。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたに並ぶものは他にありません。天においても地においても地の下においても、あなたと同等になるお方は一体どこにあるでしょうか。あなたの他に神はありません。その素晴らしいあなたを持っている民はなんと幸いなことでしょうか。幸せなイスラエルよとモーセは最後に祝福しました。一体誰があなたのようであろうと、一体どこの民があなたのように主に助けられ主に勝利を賜ったでしょうか。その主がなんと私たちの盾であり、私たちの住まいであることを私たちは何と表現したらよいでしょうか。主をどうぞ今あなたの素晴らしさ、麗しさ、あなたの成り立ち、聖なる趣をこのしもべに語らしめてください。今このしもべの唇、喉、体、思いと心を今あなたが整えて、あなたの命を語り尽くすことができますように。そしてこれを聞く一人一人の耳を清くし、このすべて良き命をしっかりと私たちのものとすることができますように、エスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主愛するイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。モーセの、祝福の祈りがこの申命記の33章でした。最初の1節から5節のところに、モーセがイスラエルの神主はどのようにして来られて、どのように集められ、どのように見告げを受けられたか、そして6節から、前回の箇所まで、のところではイスラエル12部族一つ一つを名指ししてそれぞれにふさわしい祝福を与えました。そして今日の箇所、その祝福の、最後ですね、再びモーセはエシュルンよという、イスラエルの別名エシュルンの名前を出しております。エシュルンよ、神に並ぶものは他にないと。このエシュルンという言葉は、最初に使われたのが32章の、方でした。モーセの歌の中ですね。ただその中で、エシュルンが出てきたのは32章15節、 エシルンは越え太った時足で蹴ったとあります通り、ここで使われるエシルンは全能の父なる神さんによくしていただいて、それで越え太った時に足で蹴って主に恩をあだで返したという言葉で出てきます。このエシルンという言葉、その元の言葉の動詞はヤーシャル、すなわちまっすぐにするとか正しく考える、ですから正しくあるべきものであるはずのイスラエルが越え太った時足で蹴ったと主は嘆いておられます。イスラエルは本当に荒野の子で、このモーセが荒野でずっとイスラエルを導いてきた時、本当にイスラエルは逆らい同士でした。正しくあるべき民、まっすぐにするべき、もう曲がったものをまっすぐにするべきはずのエシュルンが足で蹴ったり曲がったことをしたり、そういうことを指導しであったにもかかわらず、モーセはこの祝福の祈りの最後でエシュルンよ、神に並ぶ者は他にいない、33章29節では幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろう、イスラエル、あなたに並ぶようなものは他にはいない、主によって救われた民、主に導かれた民、どんなに曲がったことをしたとしても、どんなに主を裏切って蹴ったとしても、それでも主はなおずっとイスラエルを幸いに導いてきました。決して離れることなく捨てることなく主は守り導いてこられました。一体イスラエル、あなたより幸いな民は他にあろうか。神様に並ぶものは他にありません。神様は天と地を作られました。神様は、イスラエルを助けるために天に乗り、異光のうちに雲に乗って駆け巡られる。また27節見ますと、昔よりの神は住む家、永遠の腕が下に、神様は家です。神様は私たちの住まいです。詩編91編でも、その詩編の作者は、詩編91編で言っております。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主はイスラエルにとっての住まいです、盾です、住処です。そして私たちキリスト者もイエス様を主とする者にとっては、主は私たちの隠れ場であり、影です、盾です、砦です。そして主を信頼する者に対してはこの詩編91編の祝福約束があります。主が酒どころであるから、主は狩人の罠から、また恐ろしい疫病から救い出してくださいます。実際に主を主と告白する者を主は盾となって、櫓となって、住まいとなって守ってくださいます。第二次世界大戦中、イギリスのある部隊がですね、そこの、将校が、部下にこの詩編91編を毎日、毎朝、祈りの中に組み込んだそうです。それとその部隊はですね、5年間死傷者が誰一人出なかった、死んだ人が誰一人出なかったそうです。5年間も部隊の中から一人も死者が出たことない。それはどういうことか。それはこの御言葉を盾にしたからです。主を住まいとしたからです。この詩編91編の続いて4節以降もお読みしますと、主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避ける、 主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、嫌みもあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラを踏みつけ、若獅子とヘビとを踏みにじろう。彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せよう。アメン。第二次世界大戦の時のそのイギリスのある舞台は、これをですね、毎朝朗読させ、暗唱させ、そしてその舞台は5年もの間誰一人死ぬ者が出ずに守られました。この支援が作られた時代は、ね、弓矢が、飛び交って、ね、また病も闇の中を歩き回っていましたが、しかし第二次世界大戦中ではもう銃弾とか爆弾が飛び交う中でも、それでも、ね、主が盾となって、主が覆う影となって、その三つ技の影でその舞台を守られたんです。主を酒どころとする者、主を信頼する者に対しとって主は、ね、盾となってくださいます。意図高き方を住まいとしたのであるならば、たとえ、ね、傍らに千人が、右手に一万人が倒れようとも、それは近づかないんです。主を盾としているなら、主はその御使いたちに命じて、すべての道で守りを命じ、また主を酒どころとする人の足を用いてですね、コブラを、蛇を、獅子を踏みにじる特権をお与えになられます。なんという幸いでしょうか。イスラエル、本来これはですね、そのエシュルに対して、イスラエルに対してのね、まあ独占的な祝福であったはずなんですけども、しかし今そのイスラエルはイエス様をメシアとすることを受け入れず、それによってその恩恵が異邦人に及び、そして今こうして、ね、2014年を生きる私たちにもその恩恵が、ね、広まって、私たちはそれに預かっております。主を酒どころとする人は、ね、いつの時代でも、当時のキリスト者であっても、この支援の時代においても、第二次世界大戦の時代でも、今この現在でも、主のその守りと慈しみは変わりありません。主の真実は変わらないんです。主を主とする者に対して主は、ね、このイスラエルに対して、幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろうかとモーセが祝福したように、ね、幸せなあなたよ、誰があなたのようであろうかと、その幸いは皆さんのものにできるんです。皆さんが主を主とし、主を盾とするならば、 このイスラエルに与え本来与えられるべき幸いと祝福が私たちのものにもなるんです。主を信頼するならば、主を信じるなら、主を盾とするならば、その守りは私たちのうちにあります。イスラエルは安らかに住まい、ヤコブの泉は穀物と新しいブドウ酒の地を独り占めにする。天もまた露をしたたらすと、ね、このイスラエルに与えられる祝福、それを私たちもそのものとすることができます。イエス様を主とするのであるならば、主は、ね、私たちの足を用いて蛇をもコブラも踏みにじらせてくださいます。主は、イスラエルの敵はあなたにへつらう、ね、あなたは彼らの背を踏みつけるとイスラエルに言われました通り、私たちも同じです。ただしイスラエルの歴史、ね、イスラエルは負けたこともありました。それは主から離れた時でした。主に聞き従って主に信頼しているうちに、そんな負けたり病で、ね、打ちのめされたりということはありませんでした。しかしイスラエルが神から離れると必ずその負けて敵に踏みにじられました。私たちも同じです。主を捨て去ったり、ね、するならば私たちも敵の前に立つことはできませんし、また病や災い貧しさ、それら諸々で打ちのめされてしまいます。今私たちも主を盾としましょう。主を主としましょう。主を隠れ場とし、主を住まいとしましょう。それならば主はあらゆる罠から、あらゆる病から救い出してくださいます。主は、主を信頼する者に対してご自分の羽で覆ってくださいます。主の真実、それは盾です。主を信頼する者には、ね、一切恐れるものはありません。どうか皆さんもこの主を主として、このモーセの祝福を私たちのものにしましょう。イエス様を主とするならば、イエス様が私たちの岩として助けてくださいます。どうかこの祝福を末永く皆さんのものとして、主から離れることなく主に信頼して歩み、一切の災いから守られて、一切の敵を踏みにじって、地のあらゆる良き産物を皆さんのものとして、皆さんの子子孫孫が繁栄していく、そのような幸いな皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、あなたを信頼する者はなんと幸いなことでしょう。あなたの他に一体どこに神がいるでしょうか。私たちはただ主よ、あなたのみを神とし、あなたのみを盾とし、あなたを拠り所とし、あなたを住まいとして、私たちはあなたの救いを聞きます。私たちは申し上げます。我が先どころ、我が砦、我が櫓、我が信頼する神、あなたは、あなたを信頼する人をご自身の羽で、三つ翼の陰で覆われて、盾となって、夜の恐怖から守り、昼飛び来る矢から守り、嫌味を歩き回る疫病から守ってくださいます。主よ、あなたを信頼する人はたとえ千人が傍らに、万人が右手に倒れても、その災いは届くことはありません。ただ私たちの目は悪者の滅びを見るだけ。私たちはあなたの御手に守られます。私たちはイエス様の父よというその守りのうちに入れられて、外闇を中を歩き回る滅びは私たちには寄りつきません。イスラエルの民が子羊の血をカモイと紋中に塗り、その中に囲まれて、しかしその外では暗闇の死がはびこった、嘆きと叫びがはびこった状況であったとしても守られました。 今私たちはイエス様の血を私たちの唇という鴨居と門柱に塗ります。私たちの耳という出入り口に塗ります。私たちの耳たぶ、私たちの右手親指、右足の親指にイエス様の血を塗ります。どうかしよう、生徒たち一人一人をお守りください。幸せなイスラエルよ、あなたに並ぶものが一体あろうかとモーセが祝福したように、私たちもその祝福にイエス・キリストを通して預かることができますように、イエスを助けてください。今日いただいた幸いな祝福の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。